あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡見文勝です。おとといは2017年8月7日月曜日、六曜は先風先負けでした。先週2日に収録しましたウェブ CM がもうアップされてましてね、それ映像素材もできてたんでね、あと声乗せればもう完成というところだったんでね、それはもうアップしようと思ったらすぐアップできたわけですけれども、全然そういうのね、いつ公開されるとかあんまり情報ないんですよ。まあクライアントさんにもよりますけれども、今回は情報がなかったんで、いつ頃アップされるのかなと思って検索したらもうアップされてたということでね、 Twitter とか Facebook の方にはシェアしてきましたけれどもね、いかがでしたか。久しぶりですよね、 CM ね。いつ以来かな、もう CM ミュージシャン以来ですねだいぶ前、もうあれもだいぶ前ですよね。久々でしたけれども、なんかNHK のアナウンサーの実況っぽくみたいなね、リクエストを受けてやってみたんで、あんな感じになりましたけどもね。実況ネタは以前舞台でもね、あれですよ、ベースで私が書いた方じゃなくて私が出た方でね、なんか似たようなことやりましたけどもね、ああいうの昔ネタではやってたんだけど、まさかねそれをそういうのを採用されることになるとは思いませんでしたけどね。はい、ということで、今週はですね、まあ今週ずっとそういう話じゃないですけれども、今Amazon プライムでなんか知らないんですが、機動戦士ガンダムの関係のアニメーションがいろいろプライム会員は無料で見られるようになってまして、そこでまずね、私は機動戦士ガンダムサンダーボルトというね、これは原作が、原作っていうか、まあこれ元は漫画なんですよ。元は漫画で大高木康夫さんって方がね書かれてて、もともと方は私そんなに詳しくないんですけれども、結構なんかメカニックに凝ったようなものを今までもなんかね SF 漫画書かれてたと思うんですが、なんかね、ハード SF っぽい、ハード SF っぽい、いわゆるそのテクノロジーが目立つ感じの、漫画を今までも書かれてた印象があるんですが、このサンダーボルトも最初漫画読んだ時はなんかなんでしょう、その戦場のリアルな雰囲気っていうものを前面に押し出そうとしているという印象があって、でまあ絵の好みみたいなのもあってですね、私1巻ぐらいしかねあんまちゃんと読んでなくてですね、でまあアニメどうなってんだろうと思ってまあ見てみたら、2015年最初だから2015年から2016年にかけて、全4話でまず一つのお話が構成されてて、で2017年に第2シーズンがねまた全4話で公開されたということなんですけれども、私がAmazon プライムで見ることができたのはまず最初の4話ということで、これ何巻なんでしょうね、1巻だけではないのかな、1巻2巻、あ、まあ1巻で終わっちゃうのかな、まあ1巻の記憶もあんまないんですけれども、で、まあこの印象なんですが、このアニメーションはやっぱりね見やすいですし、やっぱりねガンダムに携わる人たちっていうのはそれなりのやっぱりスタッフが集められるんだなっていうのは思いましたね。これもアニメーションもやっぱり日本のアニメーションって歴史もあるし、いろいろとそのねスキルもノウハウも蓄積されてますけれども、まあでも予算がないとまあそれなりのものがね出来上がってくると。だから今の深夜アニメも、予算があるとないとではやっぱりそのアニメーションのね作りも変わってくるんですが、やっぱりねガンダムのシリーズになるとこれはやっぱりねそれなりのスタッフが集まるんだなっていうのがまず第一印象ですね。で私ねこのサンダーボルトってお話あんまり印象がなくて、でまあまあなんかリアルな戦場を描こうとしているという印象しかなかったんですが、アニメーションを見て、そこがねまあ何でしょうね、なんか最初の方は結構スナイパーとね敵のスナイパー、敵っていうかまあジオン軍のスナイパーと連邦軍のなんかやんちゃ坊主みたいなねいうようなところがクローズアップされつつ、連邦対ジオンのほぼ対等などっち寄りっていうか、今までのそのガンダムってまあもともとね一番最初は主人公は連邦軍側に最初は難民として収容されていつの間にか戦士になってしまったね兵士になっちゃった男の子の話ですけれども、そこからあとはジオン側、まあジオンというのはなくなってもジオンの残党が主軸になったりだとか、まあ連邦になったりだとかで、そこでまた OVA がね オリジナルのその、まあ、元々はビデオだけで見ることができたっていうものから、またいろんなパターンがね、あったんですけれども、その中では比較的その出だしは珍しく両方ともイーブンな、連邦側は連邦側で、まあ、その中心のキャラがいて、でジオンはジオン側はジオン側でまた中心のキャラがいるというところで、どっちがまあいいもん悪もんっていうのはないという、まあだから戦争っていうのはね、まあそういうもんだっていうところで、そういう見方で、まあその戦争そのものをの、まあその戦争の中でね、大きな戦争の中でのその一部を、そのまま切り出してるっていう感じが、まあこのサンダーボルトの一つの売りなのかなと。まあ、全部読んでないんでね、まあ、それだけね、最初の4話見ただけでそれ決めつけちゃうのもあれですけれども、そういう印象があって、まあ、そこはね、面白かったし、あとね、漫画よりやっぱりアニメは圧倒的に見やすいですよね。まあ、漫画も漫画で、まあ、好みがありますんでね、読みやすい読みにくいっていうのもあるかもしれないですけれども、圧倒的にやっぱりガンダムの場合はアニメーション見やすいですよね。でまた珍しいのが、今回そのガンダムのサンダーボルト、まあ、キャラクターの趣味嗜好っていうその設定もあるんですけど、ジャズが結構かかるというね、これもまた面白い試みだなということで、今までいろんなそのガンダムのそのサイドストーリーだとか、私ねガンダムはね、一番最初と、ゼータガンダム、その次にあったゼータガンダムと、ダブルゼータは途中まで見て、あダブルゼータはあなんとかなんとかあゼータなんだけど、もうガンダムたくさんあるからね、最初のうちちょこっと見て、で途中見なくなって、だからガンダムウィングだとかガンダムなんだっけ、F ガンファイトガンダムなんとかガンダムなんか、あ G ガンダムか、なんかそういうのとかは見なくて、だからまあガンダムとしてはちょっと色物的なねガンダムは見なくて、で、単影ガンダムで久しぶりに見て、あ面白いじゃないかこれと思って、でまたしばらく見なくて、で久々にそのまあ Amazon プライムでも見ることができたんで、あれを見たわけですよ、鉄血のオルフェンズね、を見て、うん、まあ最近はこうなんだみたいなね。その前のガンダムファイトビルダーズ、ビルドファイターズなんかでは、まあ鉄血のオルフェンズでも出てましたけれども、以前ねゲオグランデの方でもね、東京ゲオグランデの時に出演してたね、黒龍さんなんかも声優されててね、この前久しぶりに会って、全然なんかヌエテキかなんかのヌエテキの打ち上げで、私はその隣で王国の打ち上げに参加してて、したらその隣で同じ飲み屋で隣でねのなんか飲みの席になんか客で来てて、もうなんか9年ぶりぐらいに会ってね、うわ久しぶりなんて言ってましたけれども、まあそんなのビルドファイターズは見てなかったんだけど、まあ鉄血のオルフェンズ見て、まあ最近はこんなんだと思ってたんですが、やっぱりねこのサンダーボルトはオリジナルのスピンアウト、もともとはスピンアウトのその漫画から来ているわけですけれども、まあこれはやっぱりその最初のガンダムを見た人たちにはより分かりやすいというね、お話になっていて、だそこのところがまあ今までいくつかガンダムを見てきた中ではその初見の人向けではないっていうところではまた面白いかなっていうのはありましたね。ただ個人的にはね、ちょっとねどっちなのみたいなねどっちが主軸なのっていう、まあ、だから戦争というもののね一部を俯瞰して切り取っている作品なので、まああれはあれで一つのね見せ方としてはありだとは思うんですが、どっちか、まあ好きにね肩入れすればいいじゃないっていう話もあるかもしれないですけれども、どっちをメインに見ていけばいいのかっていうのが、なんかちょっとね、そこら辺はあまりにもイーブンにしてたもんですから、なんかどっちつかずのところで、ああ、そうか、まあ戦争は悲惨だよね、みたいなね、なんかそういう感じで終わっちゃったかなと。まあ、絵柄もなかなか原作のその漫画をより、なんか動かしているというところがね、動きが、またそのキャラクター、もともとの絵がなんかね、なんですか、いわゆる昔の劇画調な部分もあるんで、そこも面白かったですけれどもね。まあだから、まあ簡単に、ね、すごい雑に言うなら大人のガンダムみたいなね、感じなんですけれども。まあまあ、こういうのもあるのかなということでね。2017年の第2シーズンもね、いつかまた Amazon で見ることができるのかなと思って、また見ることができたらね、ちょっと見てみようかなと思いましたけれどもね。はい、ということで、まあまあ、Amazon で見ることができたということでね、見てみましたっていう、そういう感想ですね。はい、ということで、10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。